ではケアマネの未来について話を対談を始めていきたいと思います。こんにちは。
あ、こんにちは。
まいさん、
はい。
ケアマネさんですか？
実務はやってないですけれども、はい。
そうね。
はい、
ケア
仕
マネ
事だ
さん。
けの、はい、
そう
ケア
だ
マネで
ね。
すが、はい。
僕は今、バスタブにいます。
あ、そうですか。
そう、バスタブに、家のバスタブに。
ああ。
ジャージ、ここはね、寒いんだよね。アロマオイルを焚いてるんで、アロマポットで。
あ
換気扇回さないと死んじゃいけないから、あと、キャンドルもね、焚いてるから、一酸化炭素中毒にならないように、ちゃんと換気扇を回してるんですけど、
そうなんですね。
今は12月ですからとても寒いので、ジャージを2枚と、靴下を二重に履いて、枕を、
枕ですか？
座布団にしながら、
ああ、バスタブで ですね。
そうそう、バスタブでとても、心地いい感じだから、俺前なんかで話したことあると思うけど、なんだっけ、自閉症スペクトラムっていうやつをさ、一問一答でやるときに、すごくこう、何？調べてたら、あれは俺だっていうことに気がついて、
先生が自閉症ということ
そうそう、
で。
アスペルガーを調べれば調べるほど俺だななんて思って、昔からとにかく狭いところが好きだったっていうのがあるのと、
私もです
あ、本
ね。
当？確かに前さんも似た毛があるかもしれない。そ
そうですね。
う。そうそう。で、見てたらなんか極端に記憶力が良かったりとか、あと計算が好きとかね。あと、ルールがとても大事で、ルールから逸脱するとなんかもうわーってなっちゃうみたいなのがあって、すごい。あと、IT 系に強いとか書いててさ、
そうなんです
そ
ね。
うそうそう、調べれば調べるほど僕だったんじゃないかっていうことに気がついてきたんですけど、まあ僕の時代はそういうのがなかったから、ちっちゃい時はね、
そうですね。
そう、まああんまり関係ないんだけど、こういう空間は落ち着くので、舞さんもその毛があるんであれば一度試していただいたらいいかなと、
そうですね。
思いますけどね。で、ケアマネの未来って何で話そうかなと思ったかって言ったら、ケアマネの受験対策とか講座とかっていうのをやってる割に、そこで終わっちゃってるところがあって、そこから先どんな道があるのかっていうところを知らない人もたくさんいて、
そ
そうう
ですね。
そう、なんか今回も、なんだろう、結構数百人の人が希望してね、メール寄せてくれて、500人ぐらいかな、多分それぐらい、俺が見た、最後見た中でもいて、
そうですね。
そう、
す
なんか
ごい。
結構知りたい人もたくさんいるんだななんて思ってね。
そうですね。私も含めて。
そうだね。受かった人も多いし、これからって人も確か一部いらっしゃったりもして、まあどっちもに話せるし、マイソンなんかが特にそこにね、聞きたい人の中に当てはまるというか、ちょうど受かったけど、実際の実務やってるわけじゃないみたいな、
そうですね。
感じになってくるのでいいかなと思ったんですけど、ただ僕はほら、現場経験があるわけじゃないから、そのケアマネとしてその利用者さんのプランの組み方がどうこうとか、そういう枝葉というかね、その細かいことはわからないから、軸の話しかできないわけだけど、まあ軸が一番
そうですね。
大事かなと思うんで、まあもちろん枝葉も大事なんだけど、まあ軸があるとね、いいかなと思うんで、その話なんですけど、
そうですね。
ケアマネさんっていうのは、舞さんの身近にいる人でも、出会ったことがある人でも何でもいいんだけど、どういう、仕事の方向性がありますか？
方向性ですか。ちょっとその方向性という言
ああ、仕
葉の
事
回
か。
答にはならないかと思うんですけれども、なんか利用者さんとか、まあ家族さんとか、あと事業所さんとのこう橋渡しをして、で、まあ、なかなか大変、私の身近にいらっしゃった方も、24時間体制のような方いらっしゃって、ケアマネさんの中には、
ああ、なるほ
夜
ど
中で
ね。
も電話がかかってきたりとか、すごい大変な話も聞いたことがあるんですけれども、
なるほどね。その、マイさんはグループホームに昔いたんだよね。
そうですね、グループホームと、あとは認知症対応型のデイサービスセン
デイ
ター
サー
です
ビ
ね。
ス。ああ、そっかそっか。そこのケアマネさんもいたわけか。だよね。
そうですね。
うーん。
まあ一番その認知症対応型のデイサービスの方が木山根さんとこう、直に触れ合うことがあったので
なるほどなるほど、
はい、
そっか、
はい、
じゃあ施設ケアマネっていう道がまず一つと、
うん、
あとはまあ居宅のケアマネさんだよね、うん、まあ、ある要はグループホームも特定施設もいろいろ含め、まあ、いろんなそこに属してるケアマネさんで、
ね、
またまた関係ない方向性でいうと、まあ、地域包括支援センターみたいなところに、うん、プランナーとして、うん、主任ケアマネっていうのがあるけどそれ以外でも普通にケアマネさんとしてね、うん、いる人もいるし、
そうですね、
うん、まあ、高齢者介護施設、あ、高齢者介護に関係するような機関で、
うん
うん、の人もいたり、あるいはもう全く関係なく有料老人ホームの経営側に回ってる人とか、
あ、
うん、まあ、いろんな人がいますよね。前さんみたく関係なく講師として活動してる人とかね。
そうですね、
うん、だからこれっていう道が決まってるわけじゃないけれども、うん、
はい
はい、前さんがもし講師じゃないと、講師という以外の道で生きるとしたら、
はい、
どんな選択肢を取りますか？
あ、まあそうですね、もともと私はうん、その介護職じゃなかったので、
うんうんうん、
その最初にやっていた仕事の方面で、
うん、
まあ、活動しようかなと思ってたんですが、
おうおう、それどういうことかな？
それ
栄養士ってこと？
あ、そうですね。
のケアマネさん？
はい、いや、吉野ケアマネというかもう、
うん、
ケアマネ自体はもうやらずして、
うん、あ、なるほどね。
あ、はい、まずは、どんな方向に傾く、向かっていくかわからないんですけど、うんうん、一応元の仕事に、うん、やりつつ、ね、で、まあ、そのやっぱりやってきたことっていうのは必ず何かに結びつくって思ってるので、
うんうん
うん、まあ、その方向も見えてくれば、
うん、
そういったものにも関わっていくようになるのかなと思ってたんですが、
あ、そっかそっか、
はいはい、なのですみません、うんうん、ケアマネーをやるという方法は考えてなかったんですけれども、
うんうんうん、なるほどね、
はい、
そっか。で、施設ケアマネーと、まあ、居宅ケアマネーと、ケアマネ本業にする人はそういうのがあるじゃんね。
で、
で、居宅っていうのは実は居宅介護支援事業所として独立してるケアマネさんってほとんどいなくて、
あ、
全体の1割ちょっとぐらい、
だ
から8割から9割ぐらいは実は施設併設、
あ、
で、まあ、要は有料老人ホームの中とか鎖骨重等とか、うん、そういうことだよね、結局ね。
あ、そうですね、う
ん、だからケアマネと言いながらも、まあ、結局は有料とか自分のところの鎖骨重とかのサービスを使うから、
うん、
そう、だからなんて言えばいいんだろうね、
あ、
本当の独立とは違う、中立の立場とは違うっていうのがあって、
うん、
で、これもマインドセットとして知っておくといいかなと思うんでちょっと話をするんですけど、
はい、
ほとんどの人、9割の人は要は有料老人ホームとかと併設で建てるわけだよね、うん、そこに属するわけだけど、
はい、
で、1割の人しかもう完全な中立の立場でも独立してそれプランを立てるというだけでやってる人っていうのはいないってことだけど、
うん、
どうしてかって言ったら、まあ、守りに入ったら併設で行くわけですよね。
あ
自分たちでプラン組んでそこの自分たちの事業所でやればいいから、
そうですね、うん、まあ、利用者さんの様子も、まあ、把握はできやすいですよね。
もちろんそうだね。もちろんそうだね、うん、
はい、
で、ただただケアプランだけで独立してやるっていうのは、
はい、まあ、
ただただ訪問介護だけでやるとか、ただただデイサービスだけでやるっていうのと一緒で、
はい、
リスクが高いって思うかもなんだけど、
うん、
でも 99% の人はだからそっちを避けるけど、
あ、
本当の成功の道っていうのはフォーカスだから、
はい、
だからもし僕がケアマネとして本当にケアマネの仕事をやって生きていくとしたら間違いなく独立でいきますね。
ああ、そうなんですね。
併設ではしないかなと。
ああ、
うん、そうすると縛りが出てくるもんね。
そうですね、うん、使うサービスとかもう自分たちの施設内のものだけとか、
うん、そうそうそう、
ちょっとこう、うん、
ってしまい、だって30人とか35人とかの人を見てさ、うん、その人たちのベストサービスがなぜその自分のところの事業所なんですかってことなんだよね。そんなわけがないから十人十色って言葉もあるぐらいでさ、
あ、そうですね、
だからさっき舞さん24時間体制って言ったけど、
はい、
本当にその人の人生24時間体制でもうど真剣に付き合っていくんだったら、
はい、
その言葉がおかしいかもだけどカスタマイズの仕方は絶対に違うはずだから、
あ、
うん、だから僕は例えば教材とか作ってるけど、
はい、
介護福祉士とかは 60% が合格する資格でね、
そうですね。
全員が僕の教材を使った方がいいと思ってないんですよ。結構勉強がそこそこにできる人で、市販の3000円ぐらいの
そうです
出せ
ね。
ば買って独学で受かる人ってたくさんいるでしょ。
はい。
その人が3万円も4万円も出してユーキャンの教材買ったり僕の教材買ったりする必要性がないでしょ。じゃあその人は僕のメールだけ見てくれてやってくれたらいいかなって思うし、
そうですね。
だけど好きこそものの上手なれで、一問一答でジェイさんのことが好きでとかジェイさんの話が好きでだったらもう何もかもジェイさんがについていきたいとかっていう人は、それは僕にコミットメントしたってお金をちゃんと払った方がその人は成功に近いんですよ。だからそういう人は、買いなって言うし、参加しなって言うし、CD も聞きなって言うから、そう。だから、カスタマイズっていう言葉はちょっと悪いものじゃないから、人間は。適切ではないんだけど、やっぱそれ一人一人に、きちっとしたものを提供しようと思ったら、なかなかなとこありますよ、そういうふうに、何かしがらみがあるとね。だから、舞さんも、なんだろう。この人にはユーキャンがいいっていうケース、あんまり言葉出さない方がいいか。嫌な、ごめん、ユーキャンは忘れて。ほら、具体的に言っちゃうと、抽象してるみたいになっちゃうからね。これは、
そう
ダ
で
メ。
すね。
例えば何か別の J さん以外の何か、例えば、そうかそうか、インデックスカード以外の方法の勉強法でさ、いいと思うのがあっても、なかなか言いづらかったりするじゃん。僕の下で働いてるような感じがあるとね。
そうです
そうそう。
ね。
でも、僕はとてもフレキシブルだから、好きに言って、インデックスカード以外の勉強法が、適格、適正というか、いいという人もたくさんいること、僕は分かってるからね、自分でね。それぞれ、
そうですね。
広くおしなべたときに繰り返しが大事だよっていうことのエンターテインメント性も兼ねてね、ああいうことを僕は一つのメソッドとして言ってるんだけど、あれが全てじゃないことをもう、山ほど分かってますから、だから、舞さん全然、ね、一人一人の生徒さんに適した方法を言ってくれていいんだけどね。っていうのと一緒で、だからやっぱりしがらみがないっていうのはとても大事だから、本当に相手のニーズに応えようと思ったら、
そう
そう
ですね。
いう意味ではこれ聞いてる人は、とても度胸がいるし、覚悟がいるけど、独立でやるっていうことはね、守りがないってことだからね。
そうですね。
でもそこ進んでいくだけの強さみたいなものが、感じてもらえたらいいかなと思うんで、こういう話をするんだけどね。
そうですね。
でも最初はいきなり怖いだろうから、経験踏む意味では、併設ケアマネで経験、数年踏むとか、施設ケアマネで、全く右も左も分かんない状態からゼロからスタートするっていうのは、
そうですね。
学びも多いけど失敗も大きいからね。僕がフライパン握ったこともないのに、いきなり飲食で独立したみたいなのと一緒で、学びも大きいけど失敗も大きいから、その辺は自分の性格とかね、置かれてる状況、環境なんかと向き合ってね、
そうですね。
やっていくといいかなとは思いますけどね。そうだね。で、どういう方向性で、話をするかっていうので、時間管理の方法とか、あと目標設定、無限健康、リーダーシップ、マインドセットっていうところのね、話を、角度から話をしていこうっていうことを、みんなに約束してるからね、そういう角度から話をしていこうと思うんですけど、ただ、それぞれに一冊の本が書けちゃうぐらいに、当然、そのメソッドっていうものが深いわけで、それ全部話してたらもう、キリがないからね。だから、今日は、一番大事なところっていうところで話をしていきたいな、というふうに思うんですけど、まずは、時間管理っていうところからになるんですが、時間管理って、ほとんどの人は時間がなくて、忙しいわけなんですよね。で、お、なんかガサガサすごい鳴ってますけど。大丈夫？
大丈夫です。
なんか今ガサガサ音が大きかったから。
すいません。ちょっとマイクが近い、遠いかなと思って、
なるほどね。
ちょっと調整しようと思ったんですが、
お、いいよ、していいよ、今じゃあ言っときますよ。
一回スイッチを。
あれ？スイッチ切ったの？
いや、大丈夫です。
大丈夫。OK。もうこれでいい感じ？
これで大丈夫でしょうか？固定はしました、マイ
おお、
ク
バッ
で。
チリバッチリ。いい感じになったかも。 で、時間管理で一番大事なことっていうのは、
はい、
とにかくフォーカスすることっていうことで、
フォーカス
です、うん、一つのことにフォーカスする、はい、ほとんどの人が時間がないのは、いろんなことをやりすぎているっていうことがあって、はい、一番大事なことに集中しきれないんですよね。だからあれもやるこれもやる家事もやる何もやるかにもやるっていうことで、っていうことがすごくあるから、とにかくフォーカスするっていうことが大事なんだよね。うん、そこにフォーカスすることで、あの自分に必要ないものを手放すべきこと、やってはいけないことっていうのが見えてくるから、だから結構やりたいことをどんどんどんどん書き出す人が多いんだけど、むしろ一番それより大事なのはやらないことを手放すことっていうのをどんどんどんどん書いていく。もうこれ以上自分の人生には引き受けないと、もうやらないっていうことを書いていくと、それだけで時間っていうのが生まれてくるから、まずそういうことをやるといいかなっていうのは思うんですけど、
はい、
あのできるからっていう理由でやらないってことね、うん、自分はこれをできるからやるってやると、あの、うん、できることっていうのがいっぱいあるから。
そうですね、
そうそうそうそう、だから、うんうん、できるからという理由でやってることは何だろうっていうことを見つめてみて、でそれで上がっていったものをどんどん消していく、本当に大事なもの以外っていうのを削っていくっていうことを、
古いわけですね。
そうそう、少しずつやっていくといいかなって、
は
い、で、あの、あまり抽象的に言っても分かんないと思うから、具体的に言えば、例えば、はい、うん、僕はいろんなものを人生から手放してきてるんですけど、
はい、
僕は車の運転ができるんですね、免許持ってるから、
はい、
だけどこれをもう完全に手放します、
はい、
あのもう去年からずっと、あ、去年というかまだ2015年だから今年だけど、から自分で運転して行動するということがほとんどなくなったんですよね、
は
い、
うん、
うん、セミナー回るとかでも誰かが運転してくれていれば、
あ、
僕はその時間別のことに、運転以外のことに集中できるから、だから、うん、メール作ったり自分の何か考え事をしたりね、うん、そういうことができるからいいなと思って、うん、
はい、
今もケンヤ君とセミナー回っていますけど、
はい、
あのケンヤ君が助手席で運転して、あ、助手席で運転できないな、運転席で運転して、
はい、
僕は後部座席に座って、うん、もう一切こう、あ、隣から車が来たとか、あ、ここ信号でどうとか、あ、ここ次 300m 行ったら右曲がんなきゃなとか、そういうことを全部手放してるんですよね、
うん
うん、もう一切自分のメールを作ったり、あるいは自分の、あの音声教材聞いたりね、いろいろ集中していて、だから運転を手放しました。だから、はい、あの免許証今持ってますけど、これは僕は持っていたらできる、運転できるからという理由で運転してしまう可能性が出てくるから、これはもう国土交通省にあの返還します。
あ、そうですか。
うん、だから、はい、まいさん調べててください、返還先を。
返還先
ですか。そうそう、どこで返せばいいか、警察署で返すのか国土交通省に返すのか知らないから。
あ、そうですね、
ま
あ、また、
うん、まあ、まいさん真面目だから本当に調べるかもしれないけど、まあまあ、あの軽くね、うん、まあ、もし、
ありました、
うん、ここですよとか教えてくれたら助かるけど、はい、という感じで、まあ、免許証を手放しますね。
はい、
うん、あとコンビニを手放します。
はい、
うん、
コンビニ、
うん、そう、はい、だから買い物は僕の人生からは手放します。あの行くし買えるよ、僕初めてのお使いみたいに買い方知らないんじゃないんだけど、
あ、
うん、でもあのできるからという理由でやることをやめるっていうふうに思ってるね、
うんうん、
でもともと手放してるもの、前さんも近くにいるから分かるけど、
はい、
僕の持ち物関係っていうのは全部僕手放してますよね。その例えばあの僕の着るワイシャツは気づいたらもう全てクリーニングがあって用意されている、で、うん、定期的に補充してくれていて、僕のパンツ、靴下、靴、スーツ、すべてあの用意してくれてる存在がいて、で僕は、うん、そこに自分の頭を使わなくていいシステムが出来上がっていますよね。
はい、
でこれもおぎゃーと生まれた瞬間からあるというよりか、もちろん周りのサポートがあるっていう、その、 あの感謝の賜物であるというか、感謝すべきことであることは当然なんですけど、
はい、
あのそこにもう手放していることによって僕は自分の大事なことにフォーカスができるんですよね。
うん、
うん、だからあの ちなみに財布関係も一切手放そうと思ってます。もうここ1ヶ月以内には
あ
全て自分 の現金関係、あ、ちなみに今ホテルの手続きとか会場の手続きとか僕は苦手なの、舞さん近くにいるから知ってると思うんだけど、
あ、はい、
どうしてもこのほら初めて受付する会場の人とか、 僕自身がちょっと人間が変わってるっていうのもあって理解されづらいっていうのもあって、そういう時にこう、はい、変な対応されたりね、あの愛想の悪い人とかだったりすると、
あ、
すごい元あの笑顔であのなんて言うんだろう、うん、そういうサービス精神がすごい人だったら、
うん、
うん、 すごくこっちもいい影響を与えてもらえるけど、
うん、
そうじゃない人といるとこっちの感情がざわつく時あるでしょ、変な人だったらさ、
ああ、
うん、ああいうものを自分の人生から手放してるんだよね。だから、うん、あの全く知らない第三者と会わなくて済むように、
あ、
うん、あの手続き関係だから、あの何なんだ、東横インのカードとか契約に渡してて、
あ、
手続き関係全部支払いから全部済ませてもらってて、僕は鍵だけもらうってすれば、
あ、
うん、あの自分のやるべきことにフォーカスできるからね。
うん、
うん、時間もそうだし、ミッションみたいなところもそうでしょ。
ああ、うん、そうですね。
そうで、僕みたいなのはちょっと究極の例かもしれないけど、
はい、
そういう感じで一度聞いておくとみんながそっちに近づきやすいっていうかね。
うん、
ああ、自分のやるべきことにフォーカスするっていうのはそういうことなのかと、うん、できる、うん、できるからという理由でやっていたことは何だろうと。でも自分の人生にとって本当はそれをやってることによって何かができていないからね、フォーカスできてないから、
うん
うん、フォーカスの力っていうのを知ってほしくて、
はい、
うん、例えばあのトイレの電球っていうのはだいたい60ワットぐらいっていうのが多いじゃん、あのオレンジ電球ね、
あ、うん、60、うん、
50ワットとか60ワットって多いけどね、
はい、
であれをずっと見ていてもさ、僕たちの目って別に潰れることはないよね、
はい、
特に太陽なんか見てたら苦しいけど、50ワット60ワットの電球なんかずっと見てたって目なんか潰れることないけど、
はい、
だけどその100分の1の強さである 0.6 ワット、0.5 ワットっていうあの強さのレーザービームね、はい、フォーカス絞ったレーザービームが目に入ったら、
はい、
僕らの目は一発で終わります。
あ、
やられてしまってね。
あ、
うん、だから100分の1の60ワットの100分の1の 0.6 ワットでも60ワットは分散してるからあれなんだよね、うん、
うん、
でもレーザービーム一点集中っていうことをしたら目をも溶かすから、
うん、
100分の1の力でも、
あ、
うん、このフォーカスの力っていうのを知ってほしいんだよね。
あ、
うん、そう、だからそういうところをこうマインドセットとしてフォーカスの力っていう、フォーカスフォーカスフォーカスっていうことをあの、うん、考えているとどんどん出てくるから、
うん
うん、できるからという理由でやらない、それからもう一個あるのはくれるからという理由でもらわない。
あ
そう、
それは
僕、はい、うん、見てて不思議だなと思うのは、飛行機に乗ることが多いんだけど、
あ、
あのサービスがあるんだよね、水とかスープとかお茶とか、うん、いろいろ飲めるっていうコーヒーとかね、
ありますね。
でも俺、はい、100人乗ってて本当に100人今飲み物飲みたいのかなって思うの。
あ、
僕いらないときいらないっていうのね。
あ、そうですか、う
ん、だっていらないもん。
あ
そう、向こうがいるときはさ、僕がいるって言うよ。だから向こうのタイミングでいるときっていうのは逆に少なくて、
うん、
うん、だからいらないってみんなもらってるからね。だからくれるからという理由でもらってたら大変だよ、人生が。
あ、
うん、物だらけになるし、他人コンパスで生きることになっちゃうから、
うん、
うん、自分コンパスで生きるっていうところをね、あの大切にしてほしいなと思って。
あ、
うん、だからできるからという理由でやらない、くれるからという理由でもらわないって思う、やるだけでだいぶすっきりするんじゃないかな、いろんなことが。
あ、それはありますね、
うん、
はい、
なんかね、はい、これ聞いた話だけど、ドラマなんかでも、
はい、
芸能の、 あの貧乏な家を表そうと思ったらとにかく物をごちゃごちゃ置くらしいのね。
あ、
うん、雑多な状態にしちゃうと物たくさん持ってる人っていうのが貧乏な家っていう感じで、
うんうんうん、
で逆にお金持ちの人の家を表すときは本当に必要なものっていうのを少しだけポツンポツンっていう少数のね高級品とかを置くっていうんだけど、
あ、
うん、本当にこれ真理を指してるなと思っていて。
あ、
うん、だからあのそれは物で貧乏、お金というものを表しているけど、
うん、
これは時間というものでも置き換えられるから、
うん
うん、時間に置き換えるとじゃあどうでもいい、やらなくていいようなことで埋まっている人っていうのが、まあ、時間貧乏って感じ、
うん、
で時間お金持ちっていうのは何だろうね、本当にやるべきことだけがポツンポツンと人生の中で用意されているっていう、そういう感じかな。
うん、そうですね、その一つ一つにすごい重きを置くことができますね。
うん、本当そうだね。
ですね、
うん
うん、
だから舞さんもこう2年あの、一緒にこう仕事して、あ、1年半だけどね、もうすぐ2年になろうとしていて、
はい、
今はまだほら僕と同じ状況にいるっていう立場では、状況ではないけれども環境では、
うんうん、
ゆくゆくは舞さんの行き着く先も、
はい、
まだ3年後になっても舞さんが自分の家の掃除とか洗濯してるとしたら、よっぽど好きで趣味か、うん、このマインドセットを分かっていないかのどっちか、 だから、
うん
うん、趣味でやるのは趣味でやったらいいんだけど、
あ、
やらなきゃいけない状況でやるのと趣味でやらなくていいけどやるっていうのは全く違うから、
あ、
うん、強さの方でいてほしいなって思うね。
うん、
だもし本当に掃除が好きとか料理が好きっていうのはいいけどね、だとしたら自分のご飯を自分で作ってるようじゃちょっとあれで、全く料理をしなくていい状況でただみんなが喜んでくれるためにパッて作るとか、そういうのはいいね、いい人生だなって思うけどね。
あ、
まいさんはホテル暮らしになっているか、ホテル暮らしはおかしいけど、まあなんかアシスタントね完全に、うん、できるからという理由でやっていたものを手放せばアシスタントっていうのが出てくるから、
あ、
うん、そういう人が使えていて、
う
ん、
そうですね、
自分のできることに集中しているっていう状況があるといいななんていうのは、
あ、
うん、個人的には見てて思うし、
あ、
今日あの僕の姉である M さん、 M さんというか、まあ、名前は出さないから、まあ、姉ちゃんでいいか、じゃあ姉ちゃんを言ってたけど、はい、やっぱり3年前から家事を手放さなきゃっていうことを言っているけど、
あ、
まだ手放していないからね、
うん、
それはとてもとても自己反省としてしていたけどね、僕に話をしていたけど今日、
あ、
うん、やっぱ、
ま、うん、
うん、
ま、そうですね。あの、うん、M さんの場合は、うん、そうですね、まあ、家族のためにっていう気持ちの方も強いので、うん、
いや、でも本人は言ってた、やっぱ、
あ、そうですか、
うん、そういうことを原因に逃げていた、言い訳にしていて、その一歩を進んでいなかった。うんうん、だって、うんうん、あの、できるからという理由でみんなやってるのは、はい、必ず誰かのためだもん。
あ、
うん、誰かのためだよ。そう、
ね、
うん、だって舞さんがやってくれてることもいっぱいあるじゃん。例えばネオの登録っていうのもさ、あの、役に立ってるんだよ。でも舞さんはそこを手放さない、できるからという理由で舞さんがやっていたらずっとそれをやっていて、舞、うん、さんが本当にすべきことをやっていなくて、舞、うん、さんが本当は救わなきゃいけない人が救われていないっていうのがあるから、
うん
うん、手放すっていうのはね、俺たちは捨てるのと違うんだよね。
あ、
うん、誰かそこに、はい、会う人がいて、俺たちはもっとすべきことに集中するってことだからね。
あ、
うん、そこは確かに人間だから摩擦がとってもある。
うーん、
僕はまだ今宮崎にいるけど、
はい、
どうして宮崎にいるんですかと言ったら不満がないんだよね、宮崎に。
あ、
生まれたのはちょっと別の県だったけど、もともとの僕の出生というかね、
あ
の、生い立ちの地であって、
はい、
家族もいて、なんやかんや家もあってさ、
はい、
友達もいたりとかして、何にも不満がない、いい、ここはいい故郷だから、
はい、
うん
うん、
だから僕の最高を失わせているんだよね。
うん、
うん、じゃあ最良のものは何かっていうのを求めた時には、
あ、
ひょっとしたら僕はこの宮崎、そしてこういった家というものを手放さなきゃいけないかもしれないっていうことは思うからね。
あ、
うん、なかなか葛藤はあるけどね、心の中でね。
うん、うん、そうですね。でも、
うん、普通に生きるのも一つの道だけど、もし僕たちが戦士として生きる、そしてまたその戦士をリードする勇者として生きようと思った時には、
はい、
そういう普通の生き方をしていたら普通で終わってしまうからね。その人たちをリードしようと思った時には、うん、そういう考え方というのも一つ必要となってくるっていうことは、ここでね、なんか、うん、うん、心理の一端として感じてもらえたらいいかなと思うので、うん、
はい、
時間管理、まあ、できるからという理由でやらないとかね、くれるからという理由でもらわないっていう、その人生、自分の、あの、やらないことっていうのを決めていくっていうことを一つやるだけで、時間管理っていうのはフォーカスの力を使ってね、あの、はい、うん、あの、集中でき始めるので、やることに、
あ、
うん、そういうところも なんかっていうところですね、時間管理に関しては。
そうですね、私もそれをやっていこうと思います。はい、
そうだね、
早速、はい、う
ん、あと目標設定の方法なんだけど、
はい、
目標設定っていうのは今のフォーカスっていうのとすごくもちろん重なるところはあるんだけど、
はい、
うん、目標も32個の目標なんかがあったら何にもできないから、
うん、
うん、そこはやっぱりフォーカスで一つ二つに絞るっていうことがとても大切ですね。
あ、
で、これはあの抽象的な概念として出すとなかなか難しいから、
はい、
まあ、文字に起こすといいかなっていうのは思いますけど、
あ、
僕は2015年で言えば KIP というのがあって、
はい、
それから DVD 教材を初めて本格的なものを作ったから、それもあるしね。
ああ、ケアマネのですかね。
そうそうそう。
あとは
本州と、あの、北海道というところ、全く未開の地だったけど僕にとっては、そこを、あの、一通り全部回ったっていうのがあって、 その辺は、
はい、
人生の中で一つあって、
はい、
で来年はもう完全にあって講師100人デビューっていう、白帯講師を100人全国でデビューさせるっていうことが一つと、
はい、
もう一つはケアマネ教材を無敵のケアマネ教材を作るから、無敵っていうと抽象概念だけど、
はい、
もう、まあ言ってみればもののけ姫みたいなね、世界に通用するよねジブリ作品は、そういう世界に通用するというような世界基準の最強の無敵の教材というのを、それはただ受かりますよとか文字がどうですよとかいい問題ですよ、そんなチンケなもんじゃなくチープなもんじゃなくて、もう本当に、なんだろう、もう全ての意味において最強のものを、裏の裏を書くっていうのはちょっと言葉がおかしいんだけど、そういうようなものをね、早尾さんにとってのもののけ姫みたいな、で早尾さんもののけ姫の、良さを一言で言ってくださいとか言ったって一言で言えないんだよ正直言って
、
だからいろんなものが複合的に絡んでいるから、
その資格の勉強に限らず、
そう
っていうことですね、
合格するなんていうのは当然のことながら、
その先の先、
そうだね、
か、まあ、
先の先も含みながら、はい、時間効率ということも考えながら、いろんな角度から最強というものをね、作ろうと思っているから、だからそれは僕はジブリモードっていうふうに言っていて、自分の中でそのジブリ駿さんのような、だってさ、例えばもののけ姫の予算の一旦ね、たった一つの要素で言っても、例えば、はい、CG を一切使っていないっていうね、このご時世においてアニメなんていうのは映画なんていうのはほとんど CG で作ってるわけだけど効率がいいから、だけど彼は何万枚という、何十万枚かな分かんないけど、という全て手書きというね、
なんかペラペラ漫画みたいな感じ、
そうそうそう
そう
そうそう、もう凄まじい作業だけど、それもじゃあそれが全てですかと言ったらそうじゃないじゃん、それも良さの一個だよね、
まあそうですね、
こういう感じで、最も時間効率のいい作商品であるという感じにもするし、ケアマネ教材でもそれ以外にもいろんな要素を取り入れていくから、それは波動もそうだし、波動っていうと言葉がちょっとおかしいんだけど、でもそういうものも本当にそうだし、僕の波動をどんどん詰め込んでいくし、それは正直で僕だけの波動じゃなくて、それを支援してくれているようなその霊団というかね、支援霊団みたいなところの助けも借ります、
はい、
だから、もうそれは全てにおいていろんな意味で科学的にも目に見えないような世界でも全てを詰め込んでいくんで、そういう意味で無敵、その最強のものを僕に、今の僕に出せる最高のものを出そうと思っていて、この2つにフォーカスしてます僕は来年は。
じゃあすごいエネルギーが詰まった教材ができるんですね、
します、今の僕にとっての最高にします、
ああ、
っていうふうに思ってるね、
はい、
だからそこは楽しみにしててほしいし、これ、まあ、受かっちゃったよっていう人は、例えばそれを人に勧めるにしてもさ、
はい、
なんか中途半端なものを人に勧めるなんていうのは嫌だろうから、そういう意味で僕のパッション相当に詰まってますよっていうのは、まだ形にできていないから何とも言えないけど、今の僕のこれから作る僕の心境としてはね、
はい、
そういうものはあるなというふうにあって、
あ
でこの2つに絞ります、
はい、
あとはね47都道府県っていうのもあるけど、
はい、
来年47都道府県全部回ろうと思ってるけど、
はい、
人間の人生っていうのはね2つあって、プロジェクトと習慣っていうのがあって、
はい、
習慣っていうのは毎日の習慣、ただただ毎日ぼーっとしてたら成長しないから、毎日自分が少しでも成長できるような習慣を組み込んでいくっていうことね、
1ミリでもですね、
そう、だから47都道府県っていうのはその習慣の延長で達成されるっていう感じで、だってほら僕の場合セミナーがで県外回るのがもうほらプロジェクトっていうかもう当たり前になっちゃってるから、だからその習慣の延長で47都道府県っていうのを、今年は多分31都道府県回ってるから、来年は47都道府県の250回以上セミナーっていうのを、一問一答メールと同じような感じで習慣の中で達成したいなって、一大イベントとしてね、
そうですね、まだ未開の地がありましたね、
そう
ありますからね、
プロジェクトとしてはこうガッと来年2016年ガッと自分の気持ちとパッションを、気持ちとパッションにしようか、パッションを込めて行動に起こす、プロジェクトとしてはその、ケアマネ教材 と、100人講師デビューっていうね、これがプロジェクト、来年のこれ以上はもうやらない、やるとどうせブレてこの一番大事なことができなくなりそうだから、だから僕のトゥードゥです、トゥードゥリストはこれです、もうみんなトゥードゥリスト、舞さんもトゥードゥリスト、例えば今日あれする、来週これするっていろいろ書くかもしれないけど、
はい、
もう破り捨てな、で来年を 1個か2個のキーワードにしてしまって、
はい、
もう 今日のトゥードゥリストもそれ、明日のトゥードゥリストもそれ、明後日のトゥードゥリストもそれ、そうやれば絶対フォーカスの力でそれ達成されるよ。
うん、必要なことがこう見えてきます
かね。そうそうそう、うん、だから僕はそう思っていて、あとは習慣の延長です。それあとはね、
はい、
それはさっき言ったの趣味っていうかそっちの方で、あとはねフルマラソンは達成したいと思ってます。来年
え走るられますか。
そう僕一度もやったことないから、だから2016年という年表のところに、
はい、
講師100人デビュー、そしてプロジェクトって書いて、そこには講師100人デビューとケアマネ最強教材で、なんだろう、経験っていうところにはその47都道府県っていうやつと、あとはこのフルマラソンって入れたいなと思って、はい、
42.195キロ、
そうそう、ね、42.195キロ、そうやったことないから、まあズタボロでもいいから、とにかく年表に
完走する、
そうそうそう、はい、年表に書き込みたいんだ。だから、
あ、
うん、そうだからなんとか達成したいななんて思って、準備するかしないかとか、まあ、そこまで全然決めてないんだ、分かってないんだけどね。
あ、
とにかく年表に入れることだけは決めてるから、
うん、
うん、これも流れるといけないから、もうちょっとホノルル行きのチケットでも取っとこうかな。
ああ、そっちに先行きますか。
マイさんも一緒に行こうよ、ホノルル。
まあ、走るのは、うん、嫌いじゃないんで、
ね、
なので
マイさんはもう一応一番最初に僕についてきてくれた方ですから、そのチケットはもう僕は取ってあげますからプレゼントしますから、これ全員には取ってあげられないけど、
フル、うん、マラソン完走、うん、目指して、
うん、ここ宮崎の商用樹林マラソンっていうのが毎年あるから、それでもいいんだけど、
あ、
でもそれじゃほらなんかパッションがちっちゃくなんない。例えばホノルル行きのチケットとかさ取っとけば、
うん、
お金もすごいかかるから逃げらんないじゃん。そうそうそう、こうやって、そうそうそう、やっぱ自分を追い込むっていうのもね、目標達成の一つのテクニックでもあるから。そう、しかも舞さんなんか僕が代わりにお金出すとかだったらますます逃げらんないじゃん。だから逃げらんないというか、悪いから絶対達成するって感じになるかも。だから、
あ、そうですね、うん、自分で出すっていうのも、
そうそうそう、
一つですけど、
うん、まあ、自分で出すと逃げられるもんね、やっぱね。
ああ、うん、それはわかります、ね、
そうそう、人から出されると逃げられないから。
ああ、
うん、じゃあ僕行きのチケットは、5等分ぐらいしてよ、ルート J とかのみんなとさ。でみんなのは僕が出すよ。
あ、うん、みんなから出されたから先生も走らざるを得ないという、
そうそうそう、そういうこと、やっぱそれはあるね。
うん、
うん、僕のロレックスとかもマイさんプレゼントしてくれて、ハットとかもマイさんがプレゼントしてくれたやつとかは、やっぱ自分が買ったやつとかだったらね、多少はなんかどうこうあるけど、
うん、
やっぱ人がプレゼントしてくれたものっていうのは、うん、やっぱ大事だよ、うん、こういうプレゼントの試合っていうのは大事だなって思うね。ちょっと真面目な話になっちゃったけど、うん、でもそういう感じで、うん、目標設定っていうのはそういう感じでね、一つに絞るっていうことと、
はい、
あともう一つはね、テクニックとしては、
あ、
人間の行動っていうのは特にプロジェクトっていうのも大事だけど、習慣の力っていうのは とても強いから、
うん、
僕は一問一答メールっていうのをかれこれ 4,5 年みんなに公開しだしてからは4年で、うちのチームメールっていうね、うちわの人たちに出してたのを入れると、毎日出してたのを入れると、
はい、
5年になるんだけど、
あ、
ちょっとやそっとの人は僕にコピーライティングで貸すことはできませんよ。
うん、
それは、うん、5年間のやっぱコツコツやってきたこの力っていうのはとても偉大で、うん、それは身に染みて分かるところがあるから。
わかります、うん、イチロー選手の200安打達成みたいな感じで。
ああ、そうだね、
これちょっとフォーカスずれるかもしれないですけど、
う
ん、
でもそうだと思う、
うんうん、
そうだね、
かなり、
うん、
まあ人に真似ができない、
うん、そうだね、
ことはやってらっしゃいますね。
うん、そう、だから習慣の力ってとっても大きいから、逆に成功不可避になるね、うん、成功回避不可能っていうね、
うん
うん、やっぱ自分の能力向上が習慣に入っていたらこれは無敵だよやっぱり。
うん、そうですね、
うん、そういうのを意図的に1個でも作ってみるとね、いいかなっていうのは思うけど、
自信にもなりますね。
うん、本当そう、本当そう、
うん
ね、ケアマネ合格した人もこれで勉強習慣やめたりせずに、
うん、
1日1問でも2問でもいいから、
あ、
続けていくと、せっかく培った勉強ね、ゼロにしちゃもったいないから。
そうですね、
うん、そういう習慣を持ついいねと、
うんうん、また講師するにしても、
うん、
そうですね、そこがその継続している人は、
うん、
うんうん、ブランクが空いて、
うん、
講師の勉強する人よりも、
うん、
かなり、うん、 力が入ってると思いますしね。
うん、そうだそうだ、本当原点でケアマネの話だけど終わっちゃったけど、ケアマネからの先で講師になったって全然いいしね。
そうですね、
うん、講師になるのも道、実際舞さんになってるし、
うん、
そういう人たくさん立候補してる人もいるしね。
そうですね、
まだまだ講師が全くもって足りていない現状があるから、
うん
うん、それも道だし、あるいはケアマネさんになったらその先に自分で施設運営とかってやってもいいし、そしたら、
うん、
その実際のケアマネさんの業務っていうのは自分のその右腕みたいな人に引き渡せば、自分は施設運営っていうね、また別のステージに上がることできるし、
うん、
で施設があれば土日なんかにその自分の施設を使って、
そうですね、そこで、ね、そう勉強会なんか、
う
ん、
そうだね、
うん、
勉強会もできるし、
うん、
初任者研修なんかっていうのもできるしね。
あ、そうですね、うん、
ね、えそれも初任者研修の講師、最初は自分がやるけど、自分ができるようになったら人に教えられるようになるから、
うん、
だからまた今までケアマネ業務やってた人にそっちを教えて、で今度はケアマネの本当の実際の施設の業務はまた次の人っていう感じにその、うん、譲ってね、でみんながどんどんどんどん際限なく上に上がっていけるから、
うんうん、そうですね、まあ、人にね、うん、
あ、そうだね、
はい、教える人に教えて伝えていくっていうのがすごい自分の勉強にはなるっていうのは、
うん、
自分が講師やって気づいたので、
まあ、うん、
そうですね、次の方に
そうだ、ね、
引き継いで伝えていくっていうことは自分のプラスにもなり、相手も身について、
うん、
で自分も上のステージに行けてって、すごくみんなが
そうだ ね、
いい方向に向かいますよね。
うん、本当そう、
うん
う
ん、
だから僕はもう介護福祉士の講師からスタートしたけど、3年前とかにね、
はい、
もう介護福祉士の講師は今年でもう手放すと、来年はもうやらない、やれない、やらないというか他のやる人たちが出てくるからね。
ああ、そうですね、うん、
だからいつまでも僕がやってたら、はい、そこで詰まっちゃうからね。
うん、
だから多分ケアマネ講師も来年がラストだと思いますよ。
ああ、そうですか、
うん、そうそう、で来、だから来、再来年とかに僕はケアマネ講師、再来年とか舞さんがケアマネ講師とかを専門でやってるぐらいじゃないと、
うん、
で介護福祉士手放してあげないと講師の人たちが詰まっちゃうからね。
あ、
うん、っていう感じでどんどん、で僕は、
はい、
ケアマネの講師は手放すけど、それはもう講師全くやらないとかじゃなくて、
はい、
みんながやってる会場にポツポツこう顔出してさ、
うん、
うん、で手放すけど、逆に講師の育成とか、あるいは教材作りとかに集中できるし、うん、
あ、
逆にいつまでも僕が教材作りとかやっていたらそこでまた詰まっちゃうからね。
うん、
今度は舞さんとかそこに続くような人たちっていうのが教材を作れるようなサポートもどんどん僕していくから、
あ、
うん、そうやってどんどんどんどん僕が自分でやってて終わらしちゃったら、僕が死んだら終わっちゃうんだよね。だから、
うん、
そう、だからどんどんどんどんみんながそこに引き上がって、上がっていける、引き上げられるように僕の立場からすればね、やっていくから、もうどんどんどんどん可能性は無限大だよ本当に。
そうですね、
うん、だから、うん、これ聞いてる人も結構そういうことを考えていないと、自分の将来ってこんなもんかなとか、ケアマネで終わるのかなとか、こういうことができたらいいな、有料路上も一軒経営できたらいいかなとか、それはそれで夢でいいけど、うん、まだまだまだまだ無限に上に登っていけるからね。
そうですね、
うん、
それは、はい、感じます、
うん、
はい、すごい実感してます。うん、私ごとになりますけどいいですか。
言って言って言って言って、う
ん、いいですか、
うん、
私もともとその管理栄養士の仕事をしていて、
うん、
でなんで介護の仕事かっていうと、
うん、
やっぱりその病院で、まあ、勤めてた時に、
うん、
その認知症の高齢者さんとの、まあ、病棟訪問っていうのが毎日あったんですけれど、その時に、うん、まあ、認知症の高齢者さんとの、コミュニケーションで、
うんうん、
まあ、悩むことが多かったんですよね。
うんうん、
で、まあ、そこで、まあ、ふと毎日やっていて思ったのが、
うん、
やっぱり自分がその24時間、
うん、
24時間、まあ、その認知症の方をこう見ていくことで、
うんうん、
何かこう発見、
うんうん、
うん、あるんじゃないかということがこう、うん、思いついて、
うんうん、
それでまあ介護職に転身しようっていうきっかけだったんですよね、それが。
なるほど。
だから、うん、今すごく、まあ、その時は、
うん、
まあ、コミュニケーションを図るにどうしたらいいかっていうので、その介護職をや、うん、経験してみるっていうことにつながったんですけど、
うん、
まあ最初はそのつもりでやってて、
うん、
で、まあ、介護職に転身してから、
うん、
で、まあ、やっていくうちに、
も
もう今の
う、わ
仕
かる、
事に
そうだよ
行き
ね。
当たったんです。最初
ほ
から
んと
講師
そう
するっ
な
ての
。
全然考えてなかったですから、
そう
と
だよ
にかく、
ね。
はい、もう前に進むことで、何かこう、光が見えるはずだっていう。で、とにかく今あることをもう全力でやろうっていう、そういう気持ちでやってきて、今があるっていう感じですね。もうちょっと詳
そう
しく言えば話長
ね。
くなってしまうので、これぐらいにするんですが、
本当そうだよね。では も、
い。
どんどん開けていくもん
そう
ね。
ですね、そこは感じましたね。実感します。はい。
舞さんの可能性も本当に無限大だから、もう舞さんの、これはまた2人の時も話すし、まあ、ここでも言ってもいいんだけど、舞さん自身が気づいてないような才能で僕は見ているものっていうのもあるから、みんなほら、超一流じゃなきゃいけないと思ってるんだけど、ほら、自分に特別な才能がないよとかって言うけどさ、ないんだよ、そんなもん、みんな。ある人っていうのは一握りで、だから、B 級のパンと B 級のソーセージと B 級のケチャップを、全部 B 級だから A 級と勝負できないんだけど、全部をセットにしたらホットドッグだから、ホットドッグは B 級のパンより売れるからね。あ、A 級のパンより売れるからね。売れるというか一つの価値だから、舞さんは正直言って字がとてつもなくうまい。で、それはまあ、謙遜していいんだけど、そこで、そうですねとかって言われて、
いや、そうは
で
言っ
も、
てないです。い
で
や
も
い
わか
や、
る。
と思い
で
つ
も
つ、じ
そう、
ゃないで
舞
す
さんからしたらさ、いや、私より上手い人いる、師範級の人います？っ
か。
て、ほら、
そうです
ね、
ね。
段位持ってる人もたくさんいてとか言うじゃんね。
そう
それ
で
は
す
確かに
ね。
それが A 級かもしんないけど、でも、舞さんは別にその道で生きるんじゃないんだから、この講師としてのスキル、そしてイラストが描けるというスキル、それから、そういうことをやるのが好きという最強のスキルなんだよね。そう、嫌いじゃないっていう。どんなに上手くても嫌いだったらやりたくないから、はっきり言って。
そうです
そう、
ね。
その好きというところ、そして、講師、それが好き、で、絵が描けて、イラストが描ける、これが掛け算になった時に、ホットドッグという最強のものが出来上がるから。だから、そ
そうですね。掛け算
う、
ですね。
そう、僕、赤ペン先生とかしてあげたいけど、あんまりパッションがないんだ、そこには。だし、字がね、ちょっと、舞さんみたいな赤ペン先生みたい、赤ペン先生っぽい字をしてないから、僕は。だから、いや、まあ、そこは素直に、はい、でいいんだけど、なんかほら、字がさ、結構もう、独創的な字を書くから、だから、そういう意味で、パッションもないからね、だから正直言ってね。だから、そういったところも才能だから、舞さんのそういう才能を、正直見てるから、僕は、必ず、舞さん自身も開花させるだろうし、僕もそれで、先を歩いてるものとして、こう、道を示していくから、どんどんどんどん形になってさ、全国のみんなに届き始めたら最高だよね。いいよね。
そうですね。私も、なんか好きなことが仕事にできるといいなとは思ってますね。
そうだよね。で、ケイ君先生なんかも、もう、舞さん、違う才能がいっぱいあるじゃん。ああやってさ、やっぱずっと資格勉強やってきたのが土台になってるから、分かりやすいテキスト作りっていうもので、
そうで
もう
す
いきな
ね。
り来年のテキストは僕が作るっていうふうに、誰も頼んでないのに言うっていうのはさ、やりたいっていうそのパッションっていうか、特技とね、
そうですね。
いろんなものがあって、面白いよね、みんなこうやってやってるとね。
そうですね。ケイ君先生はかなり分析しますものね。
そうだね。
データを作るのがすごいね、得意という
得意
か。
だよね、本当ね。
はい。
あ
びっ
れ
くり
は、
します。
才能だから、
そうですね。
同じ講師でもいろんな、同じ講師が今ただ講師をやってるだけで、結局最終的には自分の得意なところを専業にしてるんだけど、そこに行き着くまでに、ほら、いきなり行けないじゃん。だから、経験としてみんな踏むんだけどね、そうい
そう
う。
ですね。
だけ、まあ、可能性は無限ってことだよね、みん
そう
な
です
ね。
ね。何も、無駄なものはないですね。本当に。何も無駄なものはないというか、
そう
す
だ
べて
ね。
が
なんかこう、
次につ
な
なが
る、
がる。
そうだね。次のステップにつながるってことだよね。
思います。
本当そう思う。だから、そういうふうに、フォーカスするってことは、まあ大事だね。あと、人は、また今度は目標設定の方に戻るけど、自分の、人間っていうのはみんな人間だけじゃなくて、本能として、快楽を得ようとして、そして痛みを避けようとすると。痛みを避けて快楽を得るっていう本能が組み込まれてるから、まあ、自分の習慣とかね、自分のやるべきこととかにも、避けたいことにはとにかく痛みを連想して、で、自分のやりたいことには快楽をイメージするっていうところを、 意図的にやっていくといいよっていうのはあって、
あ
例えば僕で言えば、なんだろう、お酒とかっていうのは、
はい。
すごく好きだからね、こう、ついつい飲んじゃうところがあるんだけど、ビールとかもビールって思ってると、とか、ただやめなきゃって思ってると、やめらんないんだけど、ビールが僕の人生から何を奪ったかっていうふうにタイトルを書いて、で、そこから紙にバーってこの間とかも書いてみたんだけど、失いすぎていて、
そうですか。
ビールに怒りすら感じたんだよね。本当はビールのせいじゃないんだ。僕のせいなん
そう
だ。
です
そういう
ね。
時っていうのは、ほら、怒りを感じた方が人間っていうのは、パッションが強くなるから。だから、僕はビールに青酸カリっていう名前をつけました。そして、飲み会って楽しいじゃんね。で、飲み会に、幸福詐欺っていう名前をつけました。
すごいネーミングですね。犯罪の匂いを感じます。冗談
でで し
す
ょ。
けど。
いや、本当そうなんだよ。だから、結婚詐欺っていうのはさ、一見幸せなんだけど、その詐欺に遭ってる人は優しくしてくれたり、夢を感じられて、だけど最後ズダボロになるよね。その、幸せ感っていうのは幻だよね。それと一緒で、飲み会っていうのも、その場は瞬間楽しいんだけど、最終的には全てを滅ぼしていく、いるんだよね。それは、時間を奪い、健康を奪い、お金を奪い、自己実現を奪い、何もかも実は奪っていて、でね、なんだろう、自己実現を失うとかってなるとね、抽象的でよくわかんないんだけど、僕は書き出していて思ったのが、僕は、姉ちゃんね、姉の息子であるルートとリーサを今年、去年も一昨年も旅行に連れて行ってるのに、今年はなんかいろんな、別のなんだろう、スケジュール的な事情が合わなくて旅行に連れて行ってあげることができなかったんだよね。去年とか一昨年はうちの娘たちも一緒にみんなで行っていたけど、今年は僕と娘2人だけの3人でさ、沖縄旅行行ったんだけど、
そうでしたね。
の時に僕はなんかね、お酒が、ビールが、ルートとリーサの喜びを奪ったって書いたのね。したら、なんかね、涙がこみ上げてくるような感じがあって、僕は、娘たち、リンとララって2人いて、リンとララと2人とは旅行行ったけど、それぞれのカスタマイズっていうのが必要で、リンはリンの求めてるリンとだけの旅行、ララとだけの旅行とかね、とか、2人だけの遊びとかね、あとはリーサとルートと子供たちとの旅行とか、逆にリーサとルートと姉家族と僕だけでもいいし、なんか分かんないんだけど、とか、あとは僕は今年自分の母親とその旦那さんを北海道の登別温泉に旅行に連れて行って、カニの食べ放題を経験させてあげていないんだよね。それを奪ったのは何ですか？ビールだって僕は思ってるんだよ。
そうです
そう
か。
いう、そういうふうに思うのね。自分にアファメーションっていうんだけど、自分にそういうふうにね、洗脳に近いようなところもあるんだけど、これアファメーションって言ったり、インカーテーションって言ったり、言葉があるんだけど、そういうふうに自分にグッて押さえつけた時に、これが一体何を自分から奪っていたのかってことを考えたら、で、許せないと。もう二度と自分の人生にこれを引き受けないと。僕は自分の娘や親、兄弟、いろんな、それから生徒さんたちの合格をもひょっとしたらね、奪ったかもしれない、未来を奪ったかもしれない、そう考えた時に、もう二度と自分の人生にこれは引き受けないっていう、そういうふうに痛みを、その自分からの
刷
失
り
い、
込むというか。
刷り込むっていうこと、そういうことっていうのが目標設定の中ではとても役に立ってくるから、そういうことをするといいよっていうことだね。で、得たいものには自分の快楽をね、連想させていくっていうことをやっていくといいから、欲しいものとか具体的に対して、それもみんな、なんかね、家族の健康とかね、そういうね、わけわかんない抽象的なこと言ってくるんだけど、そういうことじゃなくて、もっと具体的に、母の絵の登別旅行の温泉と、カニ食べ放題とか、と、時計台でラーメンとか、そういうふうにやるとすごく具体的にならない。
そうですね。こう、連想しやすいですね。
しや
こ
すいよ
う、
ね。じゃあ、例えば、舞さんの両親に来年、何を送る？
送るですか。
例えば何を送りたい？今
安心を届けてあげたいという。
あ、安心ね。そうだね。
そうですね。いろんな面で経済的なものとか、うん、まあいろんなことで。
ああ、なるほどね。
うん。
じゃあ
抽象的すぎます。
いいよいいよ。じゃあさ、
はい。
7万円の月7万円の仕送りとかどう？とりあえずスタートとして。
あ、うん、それいいですね。
ね、いいね、いいよね。
はい。
じゃあ7万円の仕送りじゃあ、 絶対実現しようよ。これ可能だから。
あ、うん、そうですね。
じゃあ7万円の仕送りと。
はい、
じゃあそれはじゃあ月々の習慣と、
はい、
じゃあ一つの一大プロジェクトで、
うん、
どこかに旅行を届けるとしたらどこにしたりする？
旅行ですか。
うん、
ああ、まあやっぱり北海道か
な。いいよね、北海道いいよね。
北海道は母が行ったことないので。
おお、いいね、いいね。
そうなんですよね。
とりあえずどこにする？函館、登別温泉、両方にする？
あ、
じゃあ登り温泉といえばやっぱり登別温泉の気がするんだけど。
そうですね、本当にもうそこしか行けない
とこ。そうだね。でそことやっぱ函館なんかでのカニとかの食べ放題っていうのがあるから、うん、朝一、
あ、
でそこと、うん、あと観光でいうと札幌だから、
うん、
じゃあそこもうなんか兼ねて、うん、これは、うん、具体的にプラン立てられるから。
ああ、そうですね、うん。雪祭りとかあったら、
そう。おー、いいね、いいね。うん、そこも、うん、うん、いいね、いいね、そこも。そこの旅行には、舞さんも、同席？それとも、親だけ？二人だけ？
いやー、一緒に。
一緒に？うん。
連れて行ってあげたい感じと。
そうね。そこに弟夫婦はどうなの？弟親子、あ、弟家族か。は入れる、入れない？
あ、そうですね。みんなで行きたいですね。
そうだね、いいね。
うん。
お姉ちゃんは離婚の危機なんだっけ？
大丈夫。それは先生、
大丈夫。いいの、いいの。まさに人だ、人のことだから言わないけど。その一家がどうなるかは、そこはじゃあ、舞さんの自己判断ってことで。まあ、行くなら行くで、みんなで行くなんてのも最高に楽しいしね。
そうですね。
じゃあ、それを あるとして、舞さんが捨てたいものってある？捨てたい習慣とか捨てたい。例えば僕で言う、さっき言ったお酒飲み会系とかみたいな感じ。あるいは、うん、自分の、手放したいこと、あるいは逆に得たいこと、やりたいこと、掴みたいこと、夢とか何でもいいんだけど。
ああ、そうですね、具体的に考えたことが。
そうだよね、いきなり出て
くる。
そうだね。じゃあ、うんうん、これ聞いてる人も聞きながら出てくると思うから、
あ、
そこのどっちかに結びつけるといい。どっちにも結びつけていいけど、
はい、
特に強烈なのは失いたい方ね。要は失いたいというか、例えばギャンブルしちゃう人だったらギャンブルを捨てるとか、なんだろう、ドラマが好きな人はドラマ捨てるとか、なんか何でもいいんだけど、そういうふうにどうしてもついついとか、食事を3食食べる人は、その1食に住んであれば朝と昼の食事に対して食べたくなった時に、うん、これはその旅行を奪っているとかって思うと、憎しみに変わってくるから、その食事が。
そう、
そうですね。そうそうそう。
スイーツが好きなので、それは手放してた方がいいか
な。なるほどね。
些細なことですね。
うん、でも些細なことが大事だから、習慣でね。
そうですね。
うん、そういう感じで、うん、技としてね、痛み、何がこれ、それが僕から奪っているのか、そしてそれをじゃない世界に行けば何が待っているのかっていうね、楽しみ喜びにつなげていくと。絶対具体的な方がいいから、僕はやっぱルートの笑顔、ルートの喜びっていうのがすごく大きい、うん、僕はなんかルートはやっぱとても大切な存在だから、
うん、
だから、
うん、先生に近い、
うん、よくわかんない、まあそうだね、性質が効いてるっていうのはあるよね、持ってる魂の傾向性が近いっていうのはあるから、
うんうんうん、
まだ前世までの縁が見えてるところとか、そういうところまでは行っていないけど、だから、うん、近ければ近いほど俺にとって前世のが見えると、うん、それが、なんだろう、人生のシナリオ上にが来る、こともあるから、
うん、
逆にそれがあえて見えないとかっていうこともあったりしたりするからね、まあ、いろんな傾向ケースがあるから一概には言えないけど、とにかくルートはとてもそういうものが僕にとって大きいから、
うん
うん、彼の笑顔とか幸せ楽しみっていうものをビールが奪っていたとかっていうふうに僕自身に刷り込むっていうのはとても有効ですね。
あ、
うん、娘っていうよりかそっちの方が今の僕にとっては強いかな、
うん、
うん、っていうのはあるね、うん、あと例えば舞さん、これはどう？舞さん、ショコラの命って考えたらどう？ショコラ犬ね、舞さんが自分ができるからという理由でやっていることをやっていることによって、ショコラは舞さんと一緒に暮らせていないんだよ。舞さんがいつでも、例えば何だろう、何、 ペットか物件に住んで、そうそう、基本的に自由が自分の中にあって、
うん、
うん、例えば僕みたいな立場にいれば、ペットを飼うも飼わないも何でも自由でしょ。
うん、
そういう物件に住むことも当然できるし、いざどっか県外に行こうと思ったら、うん、あの一緒に連れて行ってそういうところに泊まることも何でも、全てがフリーだから自由だから、
うん、
何でもそれをするだけの余裕があるから ね、 だからそういうふうになると、舞さんが今まだあの僕舞さんが目の前にいる僕っていう意味で言えば、僕と同じぐらいのその経済的余裕とかを得ていないこととかは、舞さんからショコラの喜びを奪っているんだよって思うと、ちょっと力になってこない、うんうんとか、
ね、
例えば舞さんが来年ケアマネするかどうか、それは分からない、ケアマネ舞さんが自分で決めていいけど、うん、もしどこかで、あの謙虚さという、あの悪魔のささやきっていうのは自尊心だったりするから、うん、あの一歩一歩っていう、あの謙虚さっていうのは言い換えたらビビリとか悪魔のささやきでもあるからさ、うん、そういう時に一歩踏めないね、でもその一歩踏めない自分の弱さが、うん、ショコラの人生を喜び楽しみ笑顔を奪っているって思ったら、許せない私のそういうところなんて思えるようになれたりすると、そこから脱却できる一つのきっかけになるからね。
そうですね、
うん、うまいこと使っていくといいよね、
う
ん、
そうですね、本当に愛ショコラは、
そう、まえさんにとってとてもパッション、僕にとってのルートとみたいな感じで、まえさんにとってとてもそこにパッションというかさ、大切なものがあるっていうことを僕は知ってるから、これを言ったんだけどね。
あ、そうですね、うん、なんかショコラが、私が宮崎に来るときに、うん、あの、うん、あ、宮崎に来て、でたまにセミナーで、まあ、うん、まあ、家の実家の近くの会場の時は家から、
うん、
会場に帰るとこだったんですけど、
うん、
で私が今1日2日ぐらい、
うん、
実家にいて、
うん、
急にいなくなってでしょ、
うんうん、
そしたらこの前も食事も取らなくなって、
うん、
もうあのダメかと思う状態になったので、ショコラが、
あ、
そうなんですよ、それぐらい本当に、まあ
そうだよね、
まあ、ショコラにとっても私がどういう存在なのかっていうのがそこでもなんとなく
分
かって、う
ん、自分でも分かってるんだもんね。
そうですね、
で、うんうん、僕はそのほら、僕も同じシーズン犬飼ってたけど、去年の12月に亡くなってしまったからね、うん、M がね、
あ、
うん、ま、マイさんにとってもショコラって自分の子供のような存在だと思うんだけど、
ね、
僕にとってもやっぱり同じで、だから、うんうん、そういうことを考えても、そこあの犬 の、 そのある意味寿命というのはそう長くはないから、
うん、
そうだから、マイさんいつ何があるか分かんないから、
うん
うん、彼女のそういった喜びを奪っているものが何かという仮想敵を作ると、そこに怒りすら覚えてくるから、うんうん、そしたら多分それはうまく作用するとは思うよ、うん、
あ、
うん、今度エクササイズっていうか、自分の中でちょっとそういうふうに僕のビルみたいな感じでなんかやってみるといいかもしれないね。
そうですね、もうやることですね、本当その一言につきます、
う
ん、
そうだね、はい、お前はショコラの敵だっていうふうに決めてあげる、うんうん、そうそうそう、もうむしろね、ショコラの敵って名前にしなそれそうそうそうそう、で、なんか欲しい結果があるならそれにショコラの、うん、あの私とショコラの人生とか、ショコラとの生活とか、そういうふうに欲しい結果にそういう名前をつけてあげると頑張れるよね、
うん、
人ってね、
うん、そうですね、
うん、
まあ今あのワンちゃんを例に取りましたけど、これは、うん、あの犬好きとか、
うんうん、
あの飼ってる人に、うん、ならすごい実感、
そうだ、ね、
ね、分かってくださることかもしれないですけどね。
そうだね、
はい、
例えば子供がいる人とかだったら、
あ、
経済的な余裕がない人だったら、多分ね、そういうところで子供が実は辛い思いをしてるとかっていうことに、
うん、
あの気づいていなかったり、あ、気づいてるけど目を背けたかったりしてる、うん、たりする現実があると思うから、あのね、基本的には喜ばせようっていう思いよりか、
うん、
あの痛みを想像した方がいいよ、
うん、
もうすでに損させてしまっている、苦しませてしまっている、
うん、
我慢させてしまっているって思った方が、
うん、
あのパッションは強いね、喜びを味合わせたいよりか、だから子供たちは我慢をしているということを知ってほしいんだよね、
うん、
旅行に行けていないとか、
うん
うん、美味しいものを食べれていないとか、
うん
うん、あの月に週に1回も回転寿司すら食べさせられていないとか、
うん、
エビの塩焼きを与えられていないとか、
うん、
家でラーメンを作るときにチャーシューを入れてあげることができていない、夕張メロンを食べさせてあげられていない、何もしてあげられていない、何もしてあげられていない、何一つしてあげられていない、このままでいいんですか、うん、私は親としてと、 子供たちにこんなに辛い我慢させていいのって思った時にパッションが出てくるから、そういうふうにね、自分を奮い立たせる道具としてね、痛みを連想させるっていうのは、いいね。ちょっとここの分野で終わってしまうとあれだから、ちょっとそういうことをやってほしいっていうことと、あとその次はちょっと健康、無限健康っていうところで少し話をしようと思うんだけど、健康っていうのはいくら今言ったようなね、目標設定もできた、時間管理もできた、フォーカスもマインドセットもできたって言っても、右足も左足も複雑骨折で高血圧で糖尿病で偏頭痛持ちだったら自己実現できないんだよ。そう、健康であるということはとにかく大事であって、それを達成するだけのエネルギーがなかったら話にならないっていうのがあるんですよね。だから健康っていうのはとてもとても大事っていうのがあって、で心と体っていうのはつながっているから、両方の面でみんな体だけ見てるけど心が体を作ってるからね。
そうです、
例えば酸っぱいものを見ればよだれが出てくるし、男で言えばいやらしいものを見ればチンコが立つというのがあるんですよね。だし、いや事実だから、なんかかっこつけなくていいんだ別にね。そうそう、聞いてるのは一人一人の人間だから、
はい、
だし女性で言えばあそこが濡れるっていうのもあるし、全部心が体に作用してるっていうの。 あと、何か他にもなんかいろいろあるけど、分かりやすい例で言えばそういうことがあって、心と体はすごく連結してるんだよね。だから心配性だったらとか、なんだろう、いろんなこと心配するとか、すぐ悲しんだりとか、そういう人は例えば肝臓やられやすいとかね、悲観にくれやすいっていう、そっち悲しみ系に特化してれば腎臓やられやすいとか、そういういろいろあるね。あとは
臓器との関連もも
ちろんいっぱい因果はたくさんたくさんある。例えば人間関係で上の人とうまくいかないと頭痛がしてくるとか、言いたいこと言えない人っていうのは顎関節症になったりとか、あと人に物を言いすぎるとか、あるいは逆に全く言えない人とかっていうのは因果で耳が聞こえなくなったりとかね、っていうのもあるしね。逆に目を見えなくさせることによって耳しかなくなるから人の話聞きなさいっていう、そういう因果が出たり、出方っていうのは一つじゃないからいろいろあるんだけど、あとはちゃんと物事言えない人っていうのはね、その呼吸器系、肺をやられてしまうっていうのがあって、気管支炎、舞さんなんかもその毛がある、呼吸器、肺系がやられる毛はある。もともと因果としてね。なんか身に覚えある？
言わずにしまうってことありますね。
そうだね、呼吸器系とかがやられやすくて、それも全部つながってるから、言い換えたら、じゃあこれならこうでしょう、じゃあこれはこうですかって質問あるんだけど、関係なくて、結局は健全というところね、心が健全になれば体も健全になるから、だから心を健全に持っていくっていうふうに思うといいかなっていうのは思うんだけど、僕の個人的話として大前提として言えることはね、最近こう、寝てて、夢とかでね、娘が3人いる夢とか出てくるんだけど、
そうですか。
そうそう、で母親誰ですかって3人目って聞いたら、元の母親とは違うっていうことで、じゃあ元奥さんの理恵ではないんだなっていうことが分かって、これ3人、子供って3人いたっけって思うんだけど、ちゃんと向こうの世界ではいるっていうことが分かるんだよね。前からこの子いるじゃん、何言ってんの俺みたいなさ。でも現実に起きてみたらいないんだよね、2人しか子供は。
ですね、はい。
でそう考えたら、じゃあ俺この人生でひょっとしたらもう一人子供が生まれて、女の子なんだけど、母親が違う子供が一人生まれるのかなって、もそんなとこ追求したって答えなんかないんだから、そういうことが分かったりとか、魂の縁者っていうのがいるんだよね俺たちには。向こうの世界に帰ってる時っていうのはその縁者はわーってそうやって交流持つから、そうやってつながるんだけど、けどこっちに戻ってくるとまだ現れていない存在だから見えなかったりするんだよね。逆に見えてもおかしいじゃん、生まれてない子供がさ。
そうですね。
とか、あとその何日か後にね、僕にすごく霊的に近い縁者っていうのがいて、向こうの世界ではとても、例えばさ、前世の母親が今世生まれてなければ 魂的にものすごく深い演者なんだけど、今この世界にいないから認識できないじゃん、俺たちの頭は。
まあ、そういうふうになってるんです、
ね。そうそうそうそう。でも、あっちの世界に魂が戻った時に、抜け出した時にね、寝てる時とかに。そういう時にはとても深い演者だから、こう、つながったりするんだけど、で、僕にも深い演者がいて、それはおじさんだったんだけど、僕に何かをこの間教えてくれたのね。僕に憑依するような感じでグッて入ってきて、金縛りのあったかいバージョン。金縛りは、霊的な、浮遊霊とか全然関係ない霊が憑依するからちょっと重いんだけど、
はい、
そういうのあったかいバージョンで憑依されたのね、
はい、
でそこで何かを教えてくれたんだけど、その存在も今世ここに地上として体を持って生まれていないから、うん、その時にしか向こうに戻った時にしかコンタクトのできない存在で、
はい、
うん、僕に何かを教えてくれて、
うん、
で僕はそういうことを知っているんだよね、そういう経験を通して、
うん、
だから魂的演者があること、だから命がここで終わらないこととかを知っているから、
うん、
だからなんだろうね、そのこの表面的な現世的な三次元世界的なところだけで生きていないっていうことを知っているんだけど、
はい、
そうだからということがあると、なんかここで講師として成功する、収入がこうなります、地位や名誉を得るからどうこうとかね、ケアマネになってなんとかという、どうでもいいわっていうことを知ってるんだよね。うん、俺たちは魂を成長させるために魂経験として生まれてきているから、
うん、
どんな病気もどんな人間関係もどんな仕事上の悩みもどんな経済的悩みもどんな身体上の悩みも、全て全て全て全てはこの根本たる魂的成長を遂げるためにテーマとしてね、座禅して成長しますか、あと瞑想してて成長しますか、うん、だったらあの世にいろよって話で、
うん、
俺たちがどうして頭を持って口を持って足を持って生まれてきてきたかといったら、魂が根本であることはそうなんだけど、それをもとに頭で考えなさい、三次元脳でと、そしてこの三次元の口を使って言葉にしなさい、そして三次元の手と足を使って形に表しなさいと、それを通して成長しなさい、それがこの地球における三次元成長ですよっていうことを与えられているから、祈りと瞑想は大事って根本なんだけど、それをしてて手や足や頭口を使わないのはこれはおかしいと僕は思っていてね、
でも先生の、はい、言わんとすることは分かりますね、うん、まあ皆さんいろんな状況で学んでますけど、
うん、
結局大事なのは、うん、まあ、何ですかね、心理というか、
うん、
でみんなが同じ状況の同じ経験をやるんだったらみんなロボットみたいというか、なんていうか、
うんうん、そうだね、
ですよね、うん、まあ、なんだろう、まあ、私ちょっとうまく言葉に表す、うんうん、難しい苦手なんですけど、
うんうん
うん、まあ、皆さん、うん、といろいろな経験してますけど、向かうべき先は、
うん、
まあ、
そうだね、
まあ、なんだろう、まあ、うん、光というか、
そうだね、うん、
うん、
そういうこと、成長、愛と光っていうところがあって、
うん、そうですね、うん、
そう、こういう話を聞いて眠たくなる人とか嫌悪感を指す人はもうここで止めてさ、切っちゃえばいいし、ね、ここからほら、これは僕個人のメッセージ発信だから、
うん、
聞きたい人がここから先も聞いてくれたらいいかなって思うけど、
ああ
ちょうどね、今 CD がこれ以上撮れると一番に収録できるギリギリの時間になってきたので、
そうです、
うん、1枚に収めようと思ってたけど、これは2枚組になるから、
はい、
一旦じゃあここでパート1は終了しますので、マイさんにしてもこれ聞いてる人もちょっと、一旦10分間ぐらい休憩を挟んでください。
あ、はい、
うん、じゃあ一旦切ります。
はい、ありがとうございました。